耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第675回12月2日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは日記をつけていた経験ありますでしょうか。僕はですね、何かね、ネガティブな状況になった時に、日記を書くという癖があります。まあ、日記を書くことによってですね、自分が一体どんなことで悩んでるのかっていうのをですね、明らかにして、まあ、後で読み返してですね、嬉しい恥ずかしいっていう感じなんですけれども、まあね、皆さんが書いた日記というのもね、もともとは人に見せないものだったと思いますけれども、まあ、最近はですね、ブログのような、まあ、他人に読んでもらうのが前提の日記っていうのがね、一般的になってきて、まあ、以前と違ってですね、たくさんの人が日記というものに触れてかもしれません。今や日記はこう記録というよりは情報の発信源ですらあるんですね。さて、今回紹介する本はですね、そんな日記を通して語られる物語なんですけども、実はこの日記、地獄での日々が綴られたものなんですね。そしてそれを書いたのは一体誰なのか、詳しくは本編でご紹介しましょう。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、講談社より出ております、佐伯誠著、地獄版鬼雲日誌という本です。著者の佐伯誠さんは、大学卒業後、会社勤めをしながら小説を書き続け、今作、地獄版鬼雲日誌で、第3回小説現代長編新人賞を受賞し、デビューを果たしました。そう、これデビュー作なんですね。主人公は、元女郎だった女。死後地獄に落ちた際、閻魔大王に、雲になりたい、というふうに願いました。そして地獄で鬼雲となった彼女は、鬼たちの御用聞きをしながら日誌をつけることを閻魔に命じられます。地獄での日々、生前の女の人生、そして、恨むことと恨まれることや許すことと許されることの意味などが、まあ、鬼雲の目線と言葉で描かれていきます。まあ、小説の舞台がね、地獄であって、まあ、その描写はね、やっぱりこうなかなか壮絶なものが多いのでね、まあ、人によっては刺激が強く感じるかもしれません。まあ、しかしながらですね、この話が進んでいって、この鬼雲の内面に触れるにつれてですね、まあ、この胸の内に温かいものが込み上げて切なくなる、まあ、そんな不思議な作品です。では早速ですけどね、本編より抜粋して、ドラマを作りましたので聞いてください。この本のですね、書き出しの文章、これからドラマの最初に流れるんですけど、引き込まれちゃうんですよ、地獄に。いや、地獄じゃないんですけど、物語に。ぜひ皆さん聞いてみてください。
背景閻魔様。さて、何から書きましょうかね。この役についた抱負でも書けばよろしいですか。それとも生まれて初めて願いが叶えられたことに感謝でもしましょうかね。そうさね、それはちゃんと書いておこう。私を雲にしてくださってありがとうございます、なんてね。2週間ほど前でしょうか、血の受け地獄の天井が崩れたらしくて、小さな穴がぽっかり開いていました。最初に穴に気づいたのは血の池地獄の鬼でした。登って確かめてこいって言われたのですよ。主様、確かめるのは構いませんが、生き方を教えてくんなまし。
その岩山を登って、頂上からお前さんの糸を飛ばして登れば天に行けるだろう。
主様は天井に登ったことがありんすか。
天に登って行ける身なら地獄で鬼などやってません。
承知しました。主様はどうぞ勤めに戻ってくんなまし。
いや、一緒に行きましょう。私も天まで登ってみたい。
天を目指し岩山を登る鬼の姿になんとなく感じました。きっとこの鬼は穴があってほしいと願っているのだろうなと。けれど穴なんてないと私は思っていましてね。希望や絶望なんてのは人の心と同じぐらい当てになりませんもの。一刻以上も止まることなく登り続けて山の頂にたどり着きました。
鬼雲さんよ、ここからあんたの糸を飛ばせるかい。
ものは試し、やってみましょう。主様、着きした。
おお、 すごい。
糸を登っていく途中、ふと真下に広がる地獄を見てみたくなったので、下を向いてみたら、豆粒のような小さな鬼たちが見えましたよ。ナマス地獄では亡者をノコで刻んでいましたし、釜茹で地獄では亡者を煮込んだ汁を我先にすすっていました。血の池地獄では亡者を金棒でついて沈めておりましたよ。地獄でうごめくすべてが米粒みたいでした。地獄というのは上から見ると実にちまちましたところですね。エンマ様、ずっと暮らしていて楽しいですかい？
どうだ、何かわかったか？
はーい、空が見えます。
空なあ、見に行ってもいいか？
承知しました。糸が切れないようもう一本垂らします。
天井裏の地面には緑の草が生い茂っていました。あれを草原と呼ぶのでしょうかね。
風が吹くたびザザザーって音がして、いい匂いがしました。
空だ。
見てみると寝転がった鬼は泣いていましたよ。声をかけるのは無粋だろうと放っておきましたが、そうして鬼と一緒に空の下でずっと風に吹かれていたのです。
主様、いっそここで暮らしたらいかがざんしょう。他に知られて叱られたらその時に戻ればいいんでやんしょう。
ああ、そうだな。
もう地獄に戻ろうとちらりと鬼を見ましたら、鬼の様子が変わり始めていたのですよ。ギラギラとした大きな目玉が優しい人間の目に変わってね、耳まで裂けていた口や長く太い爪も変わり、最後には角が取れちまいました。そうして鬼はいつの間にか人間になっていたのです。
鬼熊さん、どうしてだろう。なんだか今とても解放された気分だよ。
ならばそうなんざんしょ。主様は解放されんした。
そうか。
その時、西から吹いた心地よい風に鬼の体が砂糖のようにさらさらと崩れ始めたのですよ。鬼のやつ砂粒みたいに吹かれて跡形もなく飛んでいったのですよ。エンマ様、あの鬼は浄化されたのでしょうか。鬼が報復から解放されるには人間に戻らないといけないのでしょうか。ならばエンマ様、あなたは鬼が自ら恨みを手放すことができる何かを与えていますか。いいえ、エンマ様は見ているだけです。今さら言われてもどうしようもない生前の罪を鏡を通して晒すだけです。そんなあなたに亡者を裁く資格なんてありません。亡者を鬼にする資格もありません。エンマ様、あなたに人間を裁く資格なんてないのですよ。
はい、というわけでドラマをお聞きいただきましたね。地獄が舞台なんですけどね、なんかこう切なくてね、引き込まれちゃうお話ですよね。本当不思議です。まあ、どの話にもですね、いわゆる僕らが聞いたことのあるような、こう様々な地獄の描写が描かれていますが、面白かったのがですね、鬼と亡者の関係性という点です。 まあ、一般的にはですね、まあ、鬼というのはその地獄にいるなんかこう、万人みたいな人で、まあ、亡者というのは地獄に落とされた人なんですけども、まあ、攻める側と攻められる側という関係とはちょっと違ってですね、まあ、因果という要素を生かして、まあ、本当に囚われているのは誰なのかということを考えさせてくれます。ちょっと抽象的な言い方になっちゃったんでね、よくわかんないなという方はですね、もう、本読んでください。またですね、この主人公の鬼雲のね、生前の生き様、まあ、女郎だったんですけど、これがですね、結構読む人によってはですね、刺激が強すぎるかもしれません。結構ね、かわいそうな人生を送ってるんですよ。まあ、しかしね、この同時にね、人間の強さとか人間の尊厳、また人間の優しさというのもですね、まあ、感じさせてくれますので、このあたりもですね、まあ、辛いながらも感動間違いなしです。外見は怖そうで近寄りがたいんだけど、しかしながら中身は強い意志と深い慈悲に満ちている、そんな物語でしょうかね。読み手をね、ほんとしっかり引き込んでくれる作品ですので、興味を持たれた方はぜひ読んでみてください。では、書籍情報。地獄版鬼雲日誌、佐伯誠著、講談社より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました地獄版鬼雲日誌、いかがでしたでしょうか。本当はですね、もう少し詳しく紹介したかったんですけども、ストーリーの構成が絶妙でですね、うっかり全部紹介しちゃいそうだったのでね、まあ、ざっくりとドラマで、紹介させていただきました。ね、本当でもこれ面白いんですよ。うちのスタッフこれ面白いってね、引き込まれて読んでたので、ディレクターに至ってはですね、二人のディレクターが面白いってね、俺がやる俺がやるって奪い合ったんですけども、片方がですねちょっと勝ちまして、腕力で今回紹介しております。でね、ぜひですね、書店に行ってですね、この地獄版鬼雲日誌ね、見かけたら1ページ2ページ3ページぐらいで、ね、パラパラパラって読んでみてですね、面白いと思ったら買ってみてください。そのぐらい損はさせない作品です。月並みではありますけど、佐伯誠先生の次回作品も期待しております。というところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。